アポロ公式ポッドキャストパワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォマーケティングの提供でお送りします。
こんにちは、アポロです。今日はですね、最強のストーリーテラーというテーマでお話していきます。このストーリーテリングですね、まあ、ストーリーライティングとかもそうですけど、まあ、ストーリーを伝えるっていうスキルですね、まあ、これを磨いていくことがマーケティングをする上ですごく重要になってくるわけです。ただこのストーリーテリングというものに関してはですね、あんまりまだノウハウが確立されていなかったりとかね、まあ、せいぜいこうヒーローズジャーニーっていう型があるぐらいの感じで、細かい具体的なですね、そういうまあノウハウとかっていうものはまだまだね、そんなに知れ渡ってないというか、どういうふうにすればいいのかわからないっていう人も多いと思うんですね。で、まあこのストーリーってもちろんそういう型もね、大事なんですけど、じゃあ全部このヒーローズジャーニーに当てはめていけばうまくいくのかっていうと、まあ必ずしもそういうわけではないですね。まあなんか聞いたことあるような話のパターンだなみたいな。よく言われるのが、そのハリウッドでね、使われている、ハリウッド映画によく使われている方がこのヒーローズジャーニーなんですよっていうふうに言われるわけですけど、ね、あ、このパターン見たことあるみたいな。それこそワンパターン、アンパンマンじゃないですけどね。悪者が出てきて、悪さをして正義の味方が来てやっつけるみたいなね。そういうのをずっと見てると、なんかもうワンパターンだなみたいな感じになると思うんですよ。だからこのマーケティングっていう世界においても、単純にこうヒーローズジャーニーをなぞるだけだとですね、なんか聞いたことあるような話だなとかね、なんか先が読めたなとか、まあそういう風になってしまうわけです。もちろんヒーローズジャーニーっていうものはね、すごく効果的だし、時にはすごくね、有効だと思いますし、まだまだ使えるとは思うんですけど、じゃあその型にはめないといけないのかっていう、必ずしもそういうわけじゃないわけですね。話の構成とかはぐっちゃぐちゃでも、そこにこう熱がこもっているのかとかね、そういうところが大事なわけです。以前にお話したことあると思うんですけど、この語り手ですよね。語り手がどういう人なのかによって、伝わり方も全然違うわけですよ。同じ話、例えば桃太郎な桃太郎で、それを読む人によって、棒読みで読む人もいれば、感情を込めて、それこそプロの声優とかであれば、すごく感情を込めてね、上手に読むでしょうし。だからその話の内容が全く一緒でも、この伝える側ですね、語り手のスキルによって全然伝わり方っていうのは変わってくるわけです。で、この語り手のスキルっていうのはもちろん感情を乗せるっていうのもそうなんですけど、じゃあどうやったら感情が乗るのかってことですね。上手に喋れば、じゃあみんなそれね、いいストーリーになるのかっていうと、やっぱりそういうわけではないと思うんです。上手に喋ってるけども、でもなんかね、あんまり心に刺さらないみたいなものもあると思うんですよ。だから僕はまあオーディオブックとかも出してますけど、オーディオブックって基本的にね、やっぱりそういうプロの声優とかナレーターとか、まあ大手出版社がプロの声優ナレーターを雇って、まあ、すごくクオリティの高いコンテンツを出してるんですね。だからそういう点においてはすごくいいとは思うんですけど、じゃあその声優ナレーターと呼ばれる人たちっていうのは、その本の書き手自身ではないので、そこにどこまで感情移入できるのかってところになると、もちろん彼らもプロだから、その感情を乗せるスキルっていうものは持ち合わせているとは思うんですけど、当事者ではないので、あくまでも第三者として演技として感情を乗せるみたいな感じになると思うんですね。だからそういうのもあって僕は自分自身で収録してるっていうのもあるわけですよ。自分が伝えたいメッセージを自分自身が喋ることによって、そこにエネルギーが乗る。本気の自分の本音を喋ってるんで、自然とエネルギーが乗るわけです。だから僕は決してそういうナレーターとか声優とかに比べたら、全然そのトークスキルとかね、話すスキルっていうのは劣ってるんですけど、自分が作ったコンテンツ、自分が伝えたいメッセージだから、その感情とかエネルギーっていうところに関しては、彼らともね、まあ同等以上に戦えるっていう、まあそういうふうに思ってるわけですね。だからそれがやっぱりコンテンツの価値だと思うんですよ。そこにどれだけ伝えたい思いがあるか。それが偽りのそういうね、メッセージとか感情ではなくて、本当に心の底から伝えたい思いがあるみたいなものがあるかどうかが、やっぱり相手の心を動かしたりとかってあるわけなんで。なので、ストーリーテリングっていうのは必ずしもね、そういう上手に喋んないとダメなのかっていうと、そういうわけではないし、ね、心がこもっていれば、それだけで、ね、相手の心を動かしたりとか、っていうこともあるわけですよ。この型通りになっていなかったとしてもね。だから、このストーリーテリングのスキルを身につける上で、最強のストーリーテラーっていうのは誰なのかってことですね。例えば、まあ、怖い話だと稲川淳二とかね、あの人すごい怖い話上手じゃないですか。だからそういう点においては彼は、まあ、その怖い話の分野のね、まあ、超一流のエキスパートだと思いますし、ただ、このストーリーっていうものも、いろんな話があると思うんですよ。さっきみたいに昔話、桃太郎とかね、そういう話があったりとかすると思うんですけど、基本的に、そのストーリー、最強のストーリーテラーは誰なのかっていうと、自分自身なんですね。 なぜなら自分自身のストーリーだから。だから第三者のストーリーを語るっていうのは、もちろんそういうスキルとかがね、必要になってきたりとかすると思うんですけど、自分の話をするときっていうのはね、自然とそういうことがね、できるようになると思うんですよ。だから、やっぱりその自分の話だからこそ自分が一番思いを伝えられるっていうところをね、言うならば、やっぱり最強のストーリーテラーは自分自身だなと思うわけです。だからそこの話し方が下手くそであったとしても、ね、そこにどれだけ思いが乗っているのか。思いが乗るっていうのはやっぱり自分自身がそこを体験してるからこそ伝えられるっていうのがあるわけですね。だそういったことをこのポッドキャストの中でも発信していく必要がある。ただノウハウだけを発信していてもね、あ役に立つのためになったなで終わりなんで、なかなかファンっていうものができづらい。で、このファンを作る上で重要になってくるのがこのストーリーテリングなわけですけど、スキルでどうこうしようっていう部分もね、もちろん大事ですし、その型とかってものもね、意識した方がいいケースもあるんですけど、一番はやっぱり、ね、自分自身が当事者として、ね、本当に心の底から伝えたいみたいな、その思いがあるかどうかっていうところがやっぱり大事だと思うんですよ。だからそういうたどたどしい喋り方でも、ね、十分思いが伝われば、例えば過去のすごい辛い体験、家族との別れとかね、そういうので本当に込み上げてきて言葉に詰まったりとかね。でもそれって別に上手には喋れてないかもしれないけど、多分心を打つと思うんですよ。そうするとそのストーリーにおける最強のストーリーテラーは誰なのかってなると、まあ語っている自分自身、まあその体験を実際にした自分自身なわけですね。だからどんどんそういうストーリーを自分自身でね、伝えていくってことが大事だと思うんです。変にこう上手に喋ろうとしすぎない。上手に喋ろうとするって、いわゆるその作り物感が出るから。まあ、作り物としてなんか台本作ってただ読んでるだけみたいな感情乗らないですよね。そういうものじゃなくて、やっぱりね、自分の心からこう思いを伝えていく。そういう本当に台本とかも一切作らず、その場でね、自分が感じたことを伝えていくっていうのが、逆にそれがね、良かったりとかするわけですし。やっぱこのオーセンティックにするっていうのがね、すごく大事ですよっていうのは何度も言ってると思うんですけど、そういうまあ、しっかりとしたものを作る。クオリティを上げようとして、まあ、洗練されたものを作ろうとするっていうことも、当然大事ではあるんですけども、それをすることによって、いわゆるその作り物感。このストーリーって本当なのみたいな。あんまりこう臨場感を感じられなかったとかね。下手くそでも一生懸命喋ってね、伝えたい思いがあって、自分の感情がまさにその場に乗っていたら、それこそ役者じゃないですけどね。もうその自分がその場の一人の登場人物として、まさに喋ってるかのようなね。まあそんな印象を与えることもあると思うんですよ、きっと。だから、やっぱりそういうね、自分の過去の体験とかっていうのを、実際自分の言葉で伝えていく。変にそこの型に当てはめようとかするんじゃなくて、別に構成とかぐっちゃぐちゃでもいいわけじゃないですか。必ずしもね、そういうハッピーエンド、その、だけが全ての型ではないし、ヒーローズジャーニーとかってのは基本的にハッピーエンドですね。でもバッドエンドのケースもあるわけだし、一旦こうね、頂上に登り詰めた人がまだ転落するみたいなものもあるわけだから、まあいろんな型があるわけですよ。で、どれがいい悪いって特にないし、そのケースバイケースで状況によっても変わってくるし、やっぱその自分が一番伝えやすいもの、自分の言葉でこう説明できるものっていうものがやっぱり一番いいストーリーだと思うんで、変に型とかにこだわらないってのはいいと思いますし、このストーリーにおける最強のストーリーテラーは自分自身なんだと。これを、ね、一番、ね、相手に伝わりやすい形で話すことができるのは自分自身なんだっていうふうに思うと、自分は最強のストーリーテラーなんだっていうふうに感じられると思うんだよ。演じるとか、ね、そういうスキルっていうのはもちろん声優、ナレーターとかね、そういうプロフェッショナルの人たちにはかなわないですけど、でも別に演じる必要もないしね。ただありのまま自分の言葉で自分の感情を乗せてそのまま喋ればいい。でもそれでも十分ストーリーってのは伝わるわけだから、まあ、そのことを意識していく。で、それってやっぱりもちろん文字でもいいんですけど、こういう音声とか動画とかね、で伝えていくっていうのもすごく大事だと思うんですよ。特にポッドキャストとかね、ストーリーを伝えやすいので、まあ、最初から最後まで聞いてくれる人も多いですね。YouTube とかだと途中でね、話の途中でいなくなっちゃったりとかするから、やっぱり最後まで聞いてもらいやすい、こういうポッドキャストとかでストーリーを伝えていくっていうのがね、すごく効果的だと思うんで、まあ過去に体験したこと、まあ人生が長ければ長いほど、いろんな体験をしてると思うんで、そういうものでね、ちょっとでも使えそうなものがあったら、短いバージョンでもいいから何かしらストーリーをね、伝えていく。良かったこと、辛かったことね、プラスマイナス、いろんなストーリーあると思うんですけど、そういったものを、その自分の感情を乗せて、自分の言葉で伝えていく。そうすると、あなた自身がですね、その最強のストーリーテラーになることができるというわけです。